それでは今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。ヨハネの福音書12章の24節、ヨハネの福音書12章の24節を朗読させていただきます。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。以上です。このところから、一粒の麦がと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
ニューライフチームの兄弟姉妹たちが11日に新千歳空港に到着してからたくさんの伝道の奉仕をしてくださいました。昨夜は後ろにそのデコレーションがまだ残っていますが、コリアンナイトという韓国の料理をたくさん作って振る舞ってくださり、そしてテコンドーや踊り、そして歌、スキット、ドラマ、本当に盛りだくさんのプログラムで、昨日は60名近くの方がいらっしゃいましたが、その半分はまだイエス様を信じていない方々でした。とても喜んで、辛かったけど美味しかった、感動したという声を寄せてくださいました。またこのために教会員の方々もいろいろな形で手伝ってくださり、見えるところ見えないところで多くの兄弟姉妹が奉仕してくださったことを感謝いたします。このような働きをしていくときは当然限界以上のことをしますので疲れも出ますが、しかしそれ以上に元気が出るというのを私は実感しています。おかげで2歳くらいは若くなったんではないかと、1週間ぐらいはこれ続くかと思いますけれども、若い人たちのエキスを吸いながら、あまりいい表現ではありませんが、その若さと元気をもらいながら活性化されていく。彼らの話題に合わせようとすると、眠っていた私の若さが引き出されてですね、本当に神様の恵みだと実感しております。皆さんも若くなりたい方は彼らとしばし会話をしながらですね、交流をするとそのような結果が得られるかと思います。さて今日の御言葉は有名なイエス・キリストが語られた一粒の麦、それが地に落ちて死ななければそのまま、しかし死ねば豊かな実を結ぶというこの箇所からこの朝学んでいきたいと思いますが、最後に2人の人物を紹介したいと思っていますが、今朝皆さんは何を食べて来られたでしょうか。ご飯を食べた方が多いと思いますし、パンを食べた方もいらっしゃると思います。世界の三大穀物というのは何か、考えると大体浮かんでくると思いますが、お米ですね、そして麦、一番多いのがトウモロコシですね。その穀物で世界の人々は、食物を得ているわけです。では一粒の麦からどのくらいの量の麦ができるかというと、イエス様が例え話の中で言われましたが、少なくとも30倍、60倍、多い場合は100倍の実を結ぶ。実はスウェーデンの宣教師が、皆さんこれ分かりますかと言って一つの小さな袋を見せてくださいました。でその袋の中に麦の種が入っていたんです。そしてそれは100を超えて百数十粒の麦だったんですね。今は技術が進んで肥料もいいものが使われますので、昔とは違ってたくさんの麦が取れるようになっているようです。 自然界には法則があります。そしてそれは霊的な法則とも一致します。種まきと刈り取りの法則は誰でもお百姓さんでなくても知っていると思います。種をまけば必ず刈り取る。私たちが人生で何をまいたかによって収穫を得ることができるわけです。悪い種をまけば悪いものを刈り取るわけです。しかしいきなり種まきをしたら刈り取りが来るわけではなくて、その間にいくつかのプロセスが、過程があります。種をまいたらまずその種自身は死ななければならない。そして死んだら復活するわけです。そして復活ということは発芽、芽が出るということですね。まあ、今日キッズファイブ子どもたちの集会に、まあ、3人のお友達が来ましたが、芽が出た芽が出たという賛美をしました。最初は小さく徐々に大きく、最後大きく、まあ、振り付けをしながら賛美をしたんですが、種は死んだら、芽が出るわけです。そして実を結ぶ、そして鎌を入れて収穫をするという段階に進むわけですね。一つの御言葉を出していただきたいのですが、ところがある人はこう言うでしょう。あ、その前ですね、次、あ、次ですね、はい、もう一つ下、あ、入ってない、あ、ありますね、はい、ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ、あなたのまくものは死ななければ生かされません。これは自然界の法則です。そして霊的な法則でもあります。私たちは本当は死ななければ生きられないんですけれども、私たちは死ねないので、自分に死ねないので、自我が死ねないので、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。ここに霊的な法則があるわけです。で、今、写真が出ましたね。誰か、大賀一郎という植物学者です。大賀一郎博士、私と家内のふるさとは秋田ですが、その秋田市に千秋公園というのがあって、そこに池があります。そしてそこに大きな蓮の花が咲いていますが、それは世界最古の花と言われる大賀蓮、大賀博士が2000年前に千葉県の遺跡から見つかった3粒の蓮の種を開花させようとしたんですね。しかし2つは失敗したんです。最後の1粒、この最後の1粒が見事に発芽して蓮の花が咲きました。それが日本全国に配られて秋田県にも、まあ、届いたということで咲いていたわけです。種は死んで復活する、死ななければそのまま、まあ、その2000年前の種が見つかったのは200年ほど前、あ、ごめんなさい、千葉県で見つかったのは最近ですけれども、その間ずっと種はそのままだったわけです。しかしまかれて死んで発芽したという、こういう仕組みは誰でも分かるわけですね。実はイエス・キリストはご自分がその一粒の麦となることを弟子たちに教えられました。十字架の上で主イエス・キリストはそれを見物していたユダヤ教の指導者たちから、お前は他人を救ったが自分は救えないのかと悪口を言われましたけれども、もしイエス様が自分を救っていたら私たちは救われなかったんです。これは単純な真理ですね。イエス様は 私を救うためにご自分を救わなかった。そして私たちの罪を背負って神の裁きを受けて死んで墓に葬られた。さあそれで終わりだったら何も始まりませんでしたが、一粒の麦としてイエス様は地にまかれて墓の中に葬られて、そこから初穂として、死者の中からの初穂としてよみがえられました。次の御言葉を出していただきますと、ヨハネの 1-4 は飛ばして、第一コリント 15-20 出るでしょうか。ちょっと錯綜しているようですが、5-20、あ、出ましたね。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。すごいことが起きたわけです。死者の中からの復活、初穂、初穂ですから次に続く穂があるわけです。そしてそれは世界中で実を結び、今世界の人口は何億かと言いますと75億人ですが、その中の 30% がイエス・キリストを信じると告白している人たちの数です。申請しているかどうかは神様しか分かりません。しかし統計上はこの世界の人たちの3割がイエス・キリストを信じる人たち、イエス・キリストが一つの麦となって死んでくださったことにより今それだけの実が豊かに結ばれているということですね。そしてそれはキリストの救いに預かった私たちも、実は本当は私たちが死ななければならなかったわけです。しかしキリストが代わりに死んでくださった、そのイエス・キリストを信じた私たちにも実はキリストの死を帯びているという生き方があるわけです。そのことを修法の中にも今週の御言葉に記しましたが、イエス・キリストはこの12章の25節で、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますとおっしゃいました。多くの人は自分の命を愛するんです。当然だと思われるでしょう。しかしイエス様は自分の命を愛する者はそれを失うんだとおっしゃったわけです。どういうことでしょうか。マタイの福音書の10章の38節39節に有名なイエス様の言葉があります。自分の十字架を追って私についてきなさい。ついてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。ここにヒントがあります。自分の十字架を追ってイエス様に従う生き方は、自分の命を憎んで誠の命を得る道です。今日は時間が限られていますから、そのような生き方をした人々を2人紹介したいと思います。命とは何かということを考えると漠然として分かりづらいですが、命というのは時間に置き換えることができると、日野原重明先生は105歳まで現役の医師を続けられて、去年でしたか、召された方は子供小学校に講演に招かれてそのように語られました。時間は、あ、ごめんなさい、命は時間に置き換えることができる。70年間生きた人は70歳、それまで命を生きてきたわけですね。その時間をどのように使うかというふうに考えていくと分かりやすいかと思います。ニューライフチームの皆さんは 人生の若い時にさまざまな挫折、同じようには味わわないとしても一人一人が戦いや困難や辛い出来事を通して、まあ、イエス様を信じる方が多くいるわけですが、そのイエス様を信じて自分は救われた、問題が解決された、希望が与えられた、それを誰かに伝えたいという願いが起こされて、そして日本宣教というチャンスを提供されて、彼らは2週間近く、しかし実際に活動するのは13日間だとしても、それまでに合宿を重ねて踊ったこともないかもしれない、踊りも覚えて、歌も覚えて、スキットも覚えて、そしてほとんどの学生は自活、自炊はしたことがないようですが、昨日は朝から夕方近くまで料理を作って、そして日本の人たちにイエス・キリストを伝えたいという熱心を持って来てくださったわけですね。この貴重な13日間という時間は自分の命を愛していたらできない相談です。本当は自分がやりたいこと、あるいは学校の大学の勉強しなくちゃいけない、課題もあり、テストもある、そんな中で時間を捧げて神様に使えるために、日本の人たちに使えるために来てくださった、これが自分の命を憎むという表現になるわけです。したいことをしないで神様が必要なところに行けと言われれば、はいと従う。生まれながらの私たちの性質はそれは避けたいところです。そんなことをするぐらいだったら楽しいことをした方がいい、テレビを見た方がいい、スマホゲームを、まあ彼らもスマホゲームをやっているようですけど、しょっちゅうこう見ていますけど、楽しそうですけどね。でもやるときにはやるということを、切り替えができる、オンオフができる、ずっとスマホを延々と4時間も5時間もやっている子どもたちがたくさんいる中で、今はそれをするべきではない、今はこのことに集中するんだということが神様と自分の間で取引するわけです。長くならないように今気をつけて進みますが、一人の方をまず紹介したいと思いますが、この方は外崎さんはうちの教会員ですが、つい出てしまったんですが、増崎外彦、外という字がついているので外崎さんについこう進んでしまったんですが、増崎外彦牧師のお話です。彼は明治25年ですから、だいぶ前の方です。金沢に生まれました。でお母さんが難産だったので、苦労したんですが、お母さんはこの外彦さんが生まれた時に、まあ、このお母さんは由緒あるお寺の娘さんだったようですが、外彦をお寺の跡取りにしてくださいと遺言して、出産後3日目に亡くなった方でした。それで外彦は6歳で寺に入り、7歳で読経を始めて、10歳で頭を剃ってお坊さんになったわけです。しかしいくら修行しても14歳頃から人生とは何かと悩むようになり、夜も寝ないで南無阿弥陀仏を唱えるようになりました。そして哲学に走り、あらゆる宗教書を読んだようです。そして父親からきつく禁じられたキリスト教以外の宗教は皆かじりました。しかし希望を見出せず絶望して6回自殺未遂を図ったんです。まあ即音兄弟も自殺を考えたことがあるようですが、皆さんの中にも死にたいほどの苦しみを経験された方がいらっしゃると思いますが、この増崎外彦少年も6回試みましたが死には至らず、7度目には よくよく計画して準備して金岩海岸というところに向かう途中、救世軍ってご存知ですか？サルベーションアーミーというイギリス生まれのクリスチャンの伝道団体です。軍隊式にこれを進めていくわけですが、その救世軍の路傍伝道に鉢合わせしました。そしてそこに一目散に駆け寄っていこうとしたら、電柱に頭をぶつけて倒れかけた。その時に全て疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさいという、その伝道者が語る聖書の言葉が耳に入ったようです。思わずそこにいた伝道者に、僕は疲れ切っています、背負いきれない重荷で押しつぶされそうですと訴えた時に、その伝道者は単刀直入に、この方以外には誰によっても救いはありませんと明快にイエス・キリストが救い主だと伝えたわけです。そしたら外彦少年は、イエス様、私は信じます。もうこれが若い時のいいところですね。あなたこそ私の誠の阿弥陀仏、生ける如来様ですと叫んで救われたそうです。16歳の時でした。さあ、お寺で育ち、お坊さんの資格を持った16歳の少年が夜叟になった。夜叟になったっていうのは若い人にとってはあまり耳慣れない言葉ですが、クリスチャンになったということです。以前はキリスト教のことを夜叟教と言っていたわけですね。東本願寺派のグループ内で大問題になりました。そしてお坊さんの席を剥奪し、お寺から追放するという処置が下ったんですが、一番苦しんだのは父親だそうです。父親は西南戦争で西郷隆盛と戦って勝利した軍人であり、そして剣道の道場を開いた人でした。息子が夜叟教になった、なんということかと、その武道館に連れ込んで兄弟子たちに徹底的にその市内で打ち叩き、そして改心を促したわけですが、彼はズタズタの体でも、主よ、私を憐れんでくださいと祈り、信仰を捨てませんでした。そして隙を見て教会に行き、金沢教会で洗礼を受けた。そしてそれを堂々と父親に報告したんです。父親は劣化のことを怒って凍っていたその池に彼を投げつけて感動したわけです。これを聞いて皆さん感動すると思いますが、感動されたら行き場がなくなるわけですね。もう氷で背中はざっくりと切れて血だらけになって、しかしそれでも膝をついて父親に、しばしの親不孝を許してください、そういう少年でした。そして彼は、信仰の道をひたすら走り続け、救世軍の士官学校、神学校を出て行きました。まあ長い話はできませんが、少し進んで、ある時暴力団に捕らえられた一人の少女をかくまったんですね。そしたらそのヤクザの人たちが150人、これは誇張ではないと思いますが、その正崎外彦青年を徹底的に打ち叩いて、結果的に彼はお医者さんから余命2ヶ月と宣告されたわけです。しかしいいお医者さんと出会って一命を取り留めました。神様に命が守られたということで、彼は最も伝道が困難な仏教の盛んな地、あるいは出雲大社があるその神道が盛んな地に行って伝道しようと決めたようです。そしてそこで自分は命が終わってもいいと考えたようです。そして 迫害を何度も受けながらも彼は、断崖から投げ落とされるような迫害を何度も通りましたが、迫害の急先鋒であった、軍会議員、県会議員、市議会議員とかいろいろありますが、その当時は軍会議員がその迫害の首謀者だったんですね。しかし彼がこれらにかかって死ぬわけです。伝染病ですから、誰も火葬にそのするためにそこに行かないわけです。恐れて、そこで増崎牧師がそれを引き受けて火葬をしてあげました。そうしたら迫害していたその人たちが、その遺族が心打たれて、一家でキリスト教に入ったという出来事がありました。それをきっかけに外彦はその地域に受け入れられ、いろいろな社会活動も始めたわけです。そして彼は有名な香川豊彦の友達でしたから、いろいろなそういう農協組合運動とかですね、禁酒運動とかを進めていきました。一方父親はその息子の信仰を何とか覆そうとして、彼自身も聖書を読み始めました。結論はミイラ取りがミイラになるんですけど、さすがに真剣に聖書を読んでいくと、彼は親鸞聖人を崇めていたわけですが、親鸞聖人は一介の僧侶に、お坊さんに過ぎない。しかしこのキリストは誠の神にして誠の人であるということに気がついたんですね。そして悔い改めてイエスキリストをお父さん自身も信じたわけです。そしたら今まで迫害して信仰を捨てさせようとしていたその息子が自分にキリストを伝えてくれたということで、親子は和解をし、父親はお前は私に一番良いことをしてくれたと言って感謝しながら天国に召されていきました。そしてこの増崎外彦牧師の伝道で、信仰を持った一人の女性、佳代さんという名前しか紹介されていないんですが、結核で、昔は結核は死の病と言われましたが、死も間近というその佳代さんが、死ぬ前に最後のお願いですというその願いを家族が聞き入れました。それは土地の人々から迫害されていた増崎牧師を呼んで洗礼を受けたいという願いだったんです。死ぬ前の願いということで受け入れられて、病床でバプテスマを受けました。でその後病状は一時回復に向かいました。で困ったのはその家族の人たち。佳代さんが野草になった、クリスチャンになったという噂が村中に知れ渡り、大問題になってしまいました。なんとか信仰を捨てさせようとあの手この手を使いましたが、佳代姉妹は頑として捨てませんでした。結果、皆さん座敷牢って分かりますか？家の中に牢があるんです。私の家にもそんな場所がなかったわけではありません。妹が言うことを聞かないでその暗いところに閉じ込められたことがあります。よほど怖かったと思いますが、昔はそういう場所が家の中にあった、暗い時代でした。その座敷牢に閉じ込められた佳代さんは、次の朝祈りの姿勢のまま亡くなっていたわけです。佳代さんの遺品整理が始まり、その中から日記が出てきました。死ぬ2日前までのことが綴られていたその日記には、迫害する、本当にひどい仕打ちをする家族に対する恨みや愚痴は一言も書かれておらず、どのページも両親たちのための祈りと 神様への賛美の言葉で満ちていたそうです。それを読んだ家族近親の人たちは大きな感動に包まれ、そして彼らの心は一変して、こんな素晴らしい神様がいるんだ、カイは本当にこの神様を信じて救われて天国に行ったんだ、一家11人が自分たちからイエス・キリストを信じて救われたという出来事がありました。カヨさんのお墓には一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままです、しかし死ねば豊かな実を結びますと刻まれているそうです。大正時代に起きた一粒の麦の出来事でした。私たちもイエス・キリストが一粒の麦となって死んでくださったように結ばれた実です。一人一人が一粒の麦となって自分の命を憎んで自分のしたいことを神様に委ねて、あるいは捨てて、本当に大事なことは何かを見分ける知恵をいただいて神様と隣人のために仕えていく、その時間を捧げていくならば豊かな実を結ぶ。私たちは自分に死に、そしてその自分に死んだものを神様は逆に生かして自由に用いてくださる。まあ韓国の皆さんの中には日本に対するさまざまな思いがあったと思います。そういう教育も受けていると思います。日本人はひどいことをしたという思いを拭いきれない人たちもいたと思いますが、その乗り越えられない壁を、しかし十字架にかかって死なれたイエス様を信じたその結果、聖霊によってその心は変えられて、逆にこうして日本に仕える気持ちでやってきてくださった、それが自分の命を憎むということではないかと思います。生まれながらの私たちの命はあくまでも自己中心で、自分のしたいことを、自分の権利をどこまでも要求する強いものです。しかしイエス・キリストの十字架の死はそれらをすべて覆し、神様の愛とそしてその恵みに生きるものと作り変えてくださる、そのような一粒の麦とされていることを心から感謝したいと思います。私たちの人生はそんな長くはない、この一度きりの地上の人生、神様は私たちに永遠の人生を約束されています。イエス・キリストに命があった、この命は人の光であったとあります。この命が私たちの中に今与えられています。この命は豊かな実を結ぶ命であることを覚えて、今自分にできることは何か、もちろん仕事をしている人はその仕事に打ち込むでしょう。しかし1日8時間あと16時間あるその時間を、まあ睡眠も必要です、残っている時間も仕事を通しても神様の栄光を表しますが、与えられている自由な時間をどのように用いていくか、それが私たちの選択です。そしてそれをその時間を捧げていくならば、その命を捧げていくならば、やがて私たちが天の御国に帰った時に、私はあなたのあの時の一言で、あの時渡してくれたトラクトでイエス・キリストと出会いました、ありがとうございます、そういう人たちに迎えられる生涯を送りたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、本当にあなたの救いは永遠の命、そしてそれは豊かな実を結ぶ命であることを感謝します。今私たちに与えられているこの命を、神様に喜ばれる、また神様がここに行ってほしい、この人に出会ってほしいと願われる、そのために用いていくことができるように、 自我に死ぬことができるように、代わりに死んでくださったイエス様と共に日々自分を十字架につけていくことができ、イエス様の復活の命、聖霊の命に預かって満たされて、私たちは弱いものであり、何もできないと思うことが多くありますけれども、できないものではなくて、私を強くしてくださる方によって何でもできるという信仰へと引き上げてくださり、用いてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。